ミューズスクフレッシュシネマ、楽しもう映画の秘密。フリーマンオフィスの中村麻里さん、今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、夏。暑い。はい、
暑い。暑いです。
暑い夏に、おすすめの作品を。
ちょっと、どうだろう、ミステリーって、スカッと、最後スカッとして、あれですか、夏っぽいですか？
夏っぽい。まあ、ゾンビと並ぶぐらい夏っぽいな。
本当ですか？
はい。
はい。じゃあ、そんな作品で、夏、19歳の肖像ということで、はい、タイトルはちょっとどうですか？
そう。
爽やかな感じしませんか？爽やか
する、はい。爽やかな感じする。
はい。台湾映画の春映と言われているチャン・ロンジー監督が、
はい、
島田宗司という、日本の、うん、ミステリー小説家なんですけれども、はい、なんと1985年なので、うん、もうかれこれ30年以上前の作品小説を、
はい、
まあ、映像化ということで、
はい、
結構今中華圏で日本のその小説を、はい、映像化するっていうのが結構ブームというか、らしいんですね。はい、はい、で結構次々といろんなジャンルの作品も映像化されていく中で、うん、まあ、今回はこの作品、なんでこの作品なんだろうって
選ばれたんでしょうね。
そこも気になるんですけれども。
しかもバブリーな頃の日本、
ね。そうですよね。で、やっぱりなんかちょっと今と、まあちょっと違う、現代っぽくないけれども、うん、映画の中では、まあ、ある程度、こう、現代っぽくはなってる部分もあるので、うん、まあ、ちょっとそこも見どころかなと思いつつ、うん、一人の少年が親に内緒で買ったバイクで、はい、まあ、ありがちな感じなんですけど、で、まあ、事故を起こしてしまうんですね。
ね。
で、入院中に、はい、まあ、友達とかと、に、こう、お世話をしてもらいつつ、はい、ふとこの病院のまとなりにある豪邸から、こう、覗く美少女がいて、
うんうん、
ついついちょっとこう覗き見なんかしちゃったりして、ちょっと恋に落ちてしまって、だけどある日いつも通りこう覗き見してると、お父さんらしき人を殺すような場面を見かけてしまうんですよね。でちょっと最初はどうしたもんかとドキドキしつつも、退院後にちょっと彼女のその事故というか事件というかの真相を知るために、ちょっとストーカーっぽい、
うん、
行動に走りつつ、うん、それ見かねたそのお世話してくれてた友達たちがこういろいろとあの手この手で絡みつつ謎に迫るという。
そうそう、それのストーリー自体はなんていうの、どこにでもあるって言ったらなんですが、小説っぽくて。
そうそう、小説っぽいんですよね。
とっても展開に無理がないっていうか、
はい、
なんか、あ、よくできたストーリーですよねっていう。
うん、
はい、それを、現代の台湾の、このファン、ズータオ主演って書いてありますが、
はいはい、
彼はやっぱり台湾の、
彼は、
新生的スターな
の。エクソっていう、韓国の、うん、人気アイドルグループみたいなところに入ってた中国、うん、中華圏のアイドルですね。
あ、アイドルなんだ、はい。そう。だってね、もうね、目線がね、
はい、
こう、あ、これはファンは、うーってなっちゃうっていう風な、もうね、
キュンキュンする感じ
の
ね。
そう。もうそれがさ、眼差しの魅力で画面がいっぱいになっちゃってるから、はいはいはいはい、どうでもいいやん、ストーリーはみたいな、それを映したいでしょっていうような感じで、もう見ちゃうんですけど。
でもなんかオープニングの、バイクで疾走するシーンとかも、めちゃくちゃ爽やかじゃないですか。
そう。
なんかもうなんなら私後ろに乗ってるんじゃないかくらいな、錯覚に陥れるくらいの、爽やかさ。なのにいきなり事故っちゃうし、みたいな。で、しかもこう、展開がこ
う
どんどん違う方向に、予想と違う方向に行くんで、なかなか、新しいなっていうのと。とはいえなんかこう、色味が、やっぱりこう、今や中国もすぐこう CG 使ってアクションバリバリだったりとか、はい、まあもちろんもともと香港映画はちょっとそういう暗めのノワールだったりとか、うん、まあバリバリのアクションだったりとかっていうので、うん、結構派手な色味が多いイメージなんですけど、うん、まあちょっと台湾の監督っていうのもあって、ちょっとこう青みがかったというか、
そうでしたね、
うん、
なんかね、
色味がちょっとなんだろう、
ルリ色な感じっていう。
そうなんですよね。ちょっとなんかこうヨーロッパチックというか、そういうテイストもあって、青春っぽいやっぱりそういう色味 が映像からこう出てるなんていう、あとちょっとなんだろう、こう台湾も暖かい地域なので、はい、ちょっと乾いた空気感とか、はーはーはー、そういうのがなんかやっぱり伝わってくるかなっていう、そんな中でこう夜のシーンとか雨の夜のシーンなんかは、うん、あのいい感じの
ね、それとか
闇というか
一瞬なんか恋が成就しそうになるようなところとかあるじゃないですか。
はいはい、
もうそこなんか、
え、もうどうなっちゃったのって感じ
ですよね。いつ南仏に行ったのみたいな感じになってたんですけど、そう、そこら辺のこう切り替えが、
そうですね、
まあ、小説を読んでるだけじゃ多分わからない、ね、映画的ななんていうかな。
で、実際多分、まあ、これあの実は小説がもうあの30年以上前なので、うん、ちょっとまあ、現代の日本でやっちゃったら完全にただのストーカーじゃんみたいな、うん、ちょっと興ざめしちゃうというか、うん、ちょっと不法侵入みたいなところもあるし、うん、でも海外だったら、なんか許されるというか、海外の映画、エンタメとしてだったら、まあ、ありなのかなっていうふうに。
しかもなんか、豪邸だし。
豪邸だ。でも、その辺もなんかこう、豪邸のその、鍵がその電子キーだったりとか、うん、あとまあその友達同士で、ちょっとなんだろう、いろいろこうカフェで。
そう、あそこもスリリングでしたね。
そうなんですよね。なんか本当に、ちょっとこうトリック、アリバイトリックというか、うん、そういうのも、そのスマホ使ってやってたりとかっていうのが、こ う, うまく現代の、まあ中華圏で、こう小説をこう描きを直してるというか、うん、そういう部分はすごく
ね、脚本にする際にかなりのね、
うん、うまく工夫が殺されてるなっていう感じですね。はい、うんうんうん、でなんかこの監督、私ぜひ注目していただきたいんですけど、はい、2014年に撮った作品で、はい、共犯っていう作品があるんですけど、
共犯、
うん、これがまあ、ちょっといじめられっ子というか、うん、あんまりお友達がいない男の子が通学中に、うん、同級生の女の子が転落死してしまうっていう現場に居合わせて、ちょうど同じ学校の、男の子、他の2人の子と同時に居合わせて、うん、でその子の死の真相に迫る、事故死なのか自殺なのか何なのかっていうところで、今までそのつながりのなかった子たちの中に不思議なこう友情、秘密と友情みたいなものが芽生えていくっていう作品で、でそのこの作品はその水がテーマになっていて、なんか森の奥にある湖、池みたいなところのシーンとか、あとこうちょっとその池に沈んでいくこうプクプクプクプクっていう映像と音とか、そういうものが結構印象的な作品で、それもまたやっぱりちょっと青みというか、映像やっぱ青春っていうこの色がすごくこの監督にとって重要なこう青なのかなっていう風に感じさせるので、うん、ぜひこの作品と合わせて共犯もちょっと注目していただきたいなというのが私の。
共犯ね。
共犯です。
共犯はじゃあもう DVD 化されてる感じ
ですね。日本でももう何年か前に公開されているので、うん、はい、ぜひぜひ。それもやっぱりまあミステリー、その彼女の死の真相が、あ、やっぱり自殺なんだって思ったりとか、いやこれはただ何かあっての転落死なんだみたいな、これちょっとこう推理していく中で二転三転していくっていう、うん、見てる側も一緒に推理してる気持ちになって、で本当にあれどっちなんだろうっていう、結構いやこれはこうでしょってなったりとかって、結構そのミステリーとしてすごく面白い作品なんですけど、まあ、もちろんこの夏19歳の肖像も、はい、そのいやお父さん、
そうそうそう、
いや殺された
そう
あれは殺したでしょ、なんか死体を隠したでしょ、うん、みたいなシーンとか、うん、あとその友達が実はなんか裏でなんかやってんのかみたいなシーンとか、そうそう、すごいこう
思わせぶりな、
そうなんです、ミスリード、そうなんですよ、
たくさんあるんですよ、
でいろんなこう伏線が散りばめられてるんで、はい、ミステリー好きからしたら本当にこれは見なきゃ損な作品かなと。
そうですね、はい、でそれの後からこう小気味よくばらしていく方法が、
そうなんですよ、
結構映画的なんですよね。
そう、共犯も本当同じような感じで、 結構その別の視点からその事象をこう映して、実はこうだった、うん。いやでもこっちから見たらこうだったみたいなのが結構いろいろ何度も出てきたりとかするので、監督が多分そういう見せ方が好きなのかなっていうところで。
ね、時系列をちょっと展開
入れ替え
ね、入れ替えるっていうやり方、誰がいつ頃始めたのかなって時々思うんですけど。
そうですよね。ね、あれでも本当に、いや、ミステリー好きからしたら、うん、で、やっぱりその一つの事象を、ただ、こう、他の人の目線で映すだけじゃなくって、うん、その心情も交えてというか。
だから役者も演技のしがいがあるみたいな、そんなようなシーンに。
本当に、そういうミステリーの見せ方は、やっぱりこう、小説ではできない。
はい。
表現かなっていうところで映画ならではの面白さなんではないかと、はい、
この夏、中村真理さんおすすめの、はい、夏19歳の肖像は、
はい、8月25日からシネマート新宿にて、公開となっております、はい、ぜひご覧ください。
はい、じゃあ2曲目は、
はい、本作のテーマソングをお聴きください。
読書紹介コーナーリブル。
はい、夏休みね、読書をして感想文を書けなんていうね、そういう宿題もあるんじゃないでしょうかね。今日は角川新書から出ている一人ぼっちを笑うなというちょっと面白い角川新書ね、うん、本を紹介しようかなと思います。著者はなんと恵比寿よしかずさんなんですね。で、こんな漫画かなんかついちゃってたりして、まあもちろん恵比寿さんの漫画ですが、恵比寿さんといえば、ほら、テレビに露出をね、結構なさっているので、皆さん、なんだ、タレントさんだと思っていたりするかな。もともと恵比寿さんは漫画家。1947年10月、長崎県生まれ。で、恵比寿さんは、ほら、長崎弁をもうバッチリ喋られるじゃないですか。それも面白くってよくテレビね使われてたりするんですよね。その恵比寿さんがどんな風に自分は内向的なのかってそういうことを書いている本なんですけれども、まあ内向的人間の幸福論っていう副題がついてるくらいなので、で一人ぼっちを笑うなという題にも分かるように、内向的であるっていうことをね、そんなにマイナスに考えることないんじゃないっていうような、とっても勇気の出るようなそういう、本になってます。これね、多分編集者の人がこう聞いてね、恵比寿さんがこういう文章を書いたとは思わ、なんか喋り言葉で書いてあってとっても読みやすいんですけれども、内向的だとか、あといろんなことをこう編集者が聞き出したのが偉いなと思って私読んでまして、楽屋挨拶、いろんな副題がついてるんですよ。楽屋挨拶はしないとか、大きな組織をすごいとは思わないとか、合作は手を抜くとか、すごく、正直に書いてるところが面白いです。だから、時に友達は自由を奪う存在になるって。だから、友達って何っていうので面白かったのは、恵比寿さんは友達がもし、ね、あそこなんとか行こうよって言われた時に、うん、行かないって断れるのが友達だ。気使っちゃって行っちゃうともう友達じゃないんだってというようなこととか、とってもそういうことが面白おかしく書いてあります。読んで、あ、なんか得したなっていうような気分になるような、角川新書から出てる一人ぼっちを笑うなという本を今日は、紹介しました。では2018年7月の3曲目は梅雨の沖縄。 Radio